イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
こんにちは、イベントの時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。
でございます。禁止令を発してもいい？
あら、ですですか、
うん、どうですか？
ですもなんか腹立ちません？
なですって言うからでしょ。ですでいいんじゃないの？
です。
あ、それでダメだね。
です。
じゃそれでいきましょうよ。
イベントとコミュニティのに種について考えるラジオ番組です。
いやだからその一泊開けて、はい、アルファベットでですみたいなやつ言うから
し、
はい、うん、なんかちょっと違和感が出るじゃないですか。普通に
イベントとコミュニティの種について考えるラジオ番組です。
ちょっとニュアンスがやっぱ入るんだね。
難しいですね、
はい、
普通に言えないっていう病気が、
じゃあ随所で言っていきますので、
はい、
お聞きの方にはご迷惑をおかけいたしますけども、
はい、3連休がね2つ過ぎて、
そうですね、
シルバーウィークだったらしいですよ。あれ、
9月にでも連休っていうか、やっぱ3日間休みっていいね。
ちょうどいいっすね。
いやいや、もうなんかさ、はい、もうこれから毎週3日間休みでもいいんじゃないかと思うよね。
昔は1日休みか。
で、土曜日が、はい、まあ、岩崎さんの時って、
はい、
休みだった？
小学校でギリギリ切り替わったタイミングじゃないかな。
どっちだから。
一時期まで休みじゃなかったものが休みになった感じですね。
あ、じゃあ午前まで出てたのが、はい、途中からもう行かなくていいよみたいな、
はいはい、
その時どういう記憶あります？
いや、記憶ない。小学校 3,4 年とかですよ多分。
いやいや、だからどう？
記憶あります？
その覚えてない？
全然。
あ、そうか。
意識的ではないですね。
僕も完全に半ドンってことがあった時代ですから、
ちょっと聞いたことあるぐらいですね。使ったことないと思うんですけど、
その授業終わって、はい、なんかこうなんかよくわかんない、
はい、
不完全燃焼感で帰ってくる
感じ
がね、
はいはいはいはい、
ありました
けど、そのままでも学校でなんか遊んだりできたんじゃないですか？ちょっと待って
まあそれね、学校によるんでしょうけど、でも一旦は帰るからさ、
はい、
一旦帰って、まあ、僕の場合ですとうちで吉本新喜劇が見れる地域だったんで、
なるほどなるほど、
まあ、それを見ながら、
はいはいはい、
なんか焼きそば食ったりみたいな
さ、はいはいはい、
そうちょっとそのお母さん昼ご飯作んなきゃいけないタイムがね、
はいはいはい、
生じまして、
ありましたね。
そういう感じはありましたよ、
ね、だからそれがさらに3連休前提となるとすごいですね。
まあ、学生がいるご家族ってとなるとね、またちょっと大変だと思いますが、
はい、
まあ、僕らはさ、
はい、
そのまあ、何そのお父さんメインでね、
うん、
まあ、旦那さんとか、
はい、
まあ、一人暮らしとかだと、うん、まあ、3日間あったら結構なんかやれることも増えるじゃないですか、
はい、そうですね、そうでしたね実際、うん、まあ、僕予定詰め込みまくってしまっていろいろと首を絞める結果にはなったんですけど、
1個言ってもいいよ、なんか言ってもいいとしたら何？
言ってもいいとしたら
喋ってもいいですよ。
うん、いやでもその映画とか普通の展示会で、展示会の話は普通
にせっかく行ったのに、その何ていうか別に大したことなかったですか？
あ、今回話さないやつで言うと台湾プラスっていうイベント行ってきました。
そのどんなやつ？
台湾となんか日本の国交流イベントなんですけど、
はい、
いわゆる普通のその何て言うんだろう、よくあるじゃないですか、ベネチアフェス、ベルリン、ベルリンじゃない、ベトナムフェスティバルとか、うん、なんか結構他の国とコラボレーション、カンボジアフェスとかあるんですけど、うん、それに比べるとすごいデザインがちゃんとしているというか、う、全体を統括する
イベントの展示会場のデザインだと、
はいはいはい、基本的に出展出店と音楽フェスとかっていう組み合わせは他のフェスティバルと同じなんですけど、うん、ちゃんとこうジャンルをセレクトされてたりとか、統一されたデザインでその看板とか作られてたりとか、
うん、
あとは台湾の現地の感じを彷彿させるようなデザインも実は入れられてたりとかっていう面で、
うん、
すごくその何て言うんだろう、そのデザイン面でも総合的なその編集面でもクオリティの高いイベントでしたね。
なるほど。やっぱり岩崎さんそういうところに行ってもそういう視点が抜けないんだね。
基本的に
面白いじゃん。じゃあそういう感じがなかなか。
それ聞きたかったです。
いやもうそれだけが今聞き
たい。じゃあ池田さんのその3連休の楽しいじゃんを聞きましょうか。
聞きたかったですって聞いといて俺にスッと戻すっていうのはやっぱりあれだね、社員ですなんだ ろうね。
シャイニーズ
ってさあ、では行きましょうか、予定の種でございます。9月25日からの予定ですね、はい、そちらの方を先取りしていこうというものでございます、はい、まず9月25日、はい、ね、あの今安倍晋三さんがアメリカにいるんですけども、国連総会で一般討論演説ということで、
はい、
まあ、全世界に向けて喋るらしいです
けど、何を喋るんですか、
わかりません。でも一応経済の問題が、
はい、
今まあちょっとあの喫緊のね世界的な課題にはなっていて、
はい
はい、中国とアメリカが、
はい、
まあ、要はその関税をかける戦いみたいなことをしてるね、
うんうん
うん、というところもあるので、そういう状況をどう打開するかっていうことがまあ課題なので、
うんうん、
その辺のことに触れるのか否かというような、
うん、
でもなんかあの時々あのほら誰が喋った時にどういう人が聞いてるかみたいな映像を見た時にさ、
はい、
意外と日本の発言にはあんまりこう耳を傾けてないみたいな、
なんかよく写真で見ますよね、人が一気に減るみたいな、
そうそうそうそう、
トランプの時はいっぱい来るのに、
うん、ね、どんな感じになるのかな
と。世界的なプレゼンスは明らかに落ちてますからね、
プレゼンス。ちょっとぜひ今度ね、
政治の話をしますか、
政治の話を聞きたいです、
はい、ですか。
さあ、そして、まあ、今時期はですね、テレビの改変期とかいうのもありまして、
そうですね、連続テレビドラマ終わったりとか、
スペシャルドラマとか、
はい、
渡る世間は言いばかりね、
はい、
3時間スペシャルとかもあり
ましたけど、やってましたね、見ましたか。
見てないですね、
見てないですね、
そんな中も NHK スペシャルで、
はい、
キキキリンを生きるというですね、
はい、
ものがまあ26日に
ね、
まあ、なんかあれだね、キキさんのスペシャル結構長くやってるよね。
長く、
いや、いろんな方長くやってない、亡くなられてから結構経ちますけど、
それを報じるニュース番組があった
り、いや、こういう特集番組みたいな
の
がさ、
なんかこの前ファミリーフィッシュヒストリーの再放送とかってましたね、2016年に放送したやつかな、うん、でもそのくらいかな。あとはニュース番組とかでなんかいろいろと内田裕也さんとの逸話が語られたりとかあるかな。
あの今度あれだよ、はい、朝みんなの僕らの時代か、
はい、
あれでもキキさん特集を
来週やるみたいな。出てたことあるんですね。
あると思います。多分是枝監督とかの関係かな。
あ、なるほど、うん、NHK スペシャルの方も是枝さん出るらしいですね。
あ、そうなんですね。だからまあなんつうのかな、やっぱこう魅力っつうと、もうなんかさ、もう僕らがそういう言葉遣いするのもちょっとムカムカするけど、
うん、
まあでもこう作りようがある人なんだろうね、やっぱりね。
なんでしょうね、あのいろんな、まあ、切り口が多い方ではありますよね。
うん、はい。さあ、そして、個人的にはですね、あの神疑問っていう番組が、
池田さん好きなやつだ、
好きだったんですけど、はい、深夜、
はい、
日曜昼間、そして土曜日の、はい、まあ、めちゃイケ前みたいな
感
じで、ね、ずっと移ろってた番組なんですけど、はい、これが最終回を迎えるということで、
もう移動はない、
移動ないじゃないかな。
残酷なもんですね。
まあまあ別に それはよくあることなんですけど、
はい、
なんかこう最近ちょっとさ、こういうみんながちょっと知らないこととかわからないこと、うん、そんなに重要な問題でもないこと、
うんうん、
でそれをその、まあ、クイズっていう形で結構提供してるパターン多いんですけど、
はい、
こういうなんていうかな、あのなんでなんだろうっていう気持ちを最初にどう高めてから、
うん、
まあ、問題に行くかっていうさ、
うんうん、
まあ、問題というかその謎解きに向かうかみたいな、うん、そういう番組がまあ多くて。
多いんですか。僕チコちゃんぐらいしか知らん、あんまりクイズ番組見
てない。だからあの基本的な番組ってそういうことだと思うんですよ、詳しく知りたいみたいなね。
だから
チコちゃんと似てんなとかはさ、
はい、
そう思わなかった、よくよく考えれば。
いや、あの、それは逆にあの僕池田さんに聞いて初めて聞いてた感じです。
うん、
ほんまに意識してなかったです。
で、僕がまあ好きだったのは、
はい、
この疑問を持つってところにフィーチャーしたっていうところが、うん、僕はすごいこの番組が好きだったんですよ。
うんうんうん、
まあ、実際の謎が解けるところは、
うんうん、
まあ、どうでもいいわけでもないんだけど、
はい、
まあ、それはそれの魅力というか、
うん、
だから一番僕が好きだった頃は、
はい、
神疑問やってて、
はい、
その週は回答しないの。
ああ、なるほどね。
さあこの疑問は、謎が解けたら皆さんに報告しますって言って終わるわけ。
なるほど。
基本的に、
はいはいはい、
だからすごく視聴者的には不満が残るっちゃ残るんだけど、
はい、
でもそれが正しい姿だね本当は、
はいはいはい、
だってあの疑問を考えることが面白い番組だから、
うんうんうんうん、
ところがこれが時間が移って、
はい、
多分その視聴者層がさ変わっていった時に、
うんうんうん、
やっぱそのすぐ聞きたいっていうのがあるじゃない、
はい、
だって疑問を振っといて、
はい、
分かりませんみたいな感じは、
うん、
なんだっていうんでそのすぐその週にあのまあ、もう一回撮り直しをしてるんだよね番組中で、
うんうんうん、
変わって答えを出すみたいな回答編になるんだけど、
はい、
まあどっちゃでもいいんですけど、なんかそのやっぱ疑問を考えるところにフューチャーがいかなくなっちゃってるっていうか、でそのなんでそう思えるかっていうと、その回答編がやっぱり雑に作ってたのわざと、だからスタッフが Google でとりあえず検索してみたりとかするわけ、
はい、
そりゃないだろうって感じじゃないですか。
そうですね、それは番組の意味がないですね、うん、
みたいなところから丁寧に、
うん、
あのざっくり調べたらどうなるかみたいなことを、
はい、
まあ、やってたわけ、
うん、
番組としては、うん、だからそのあんまり何美しい VTR を作ってそれっぽい回答を出すっていうことをしてなかったっていうのはわざとだと僕は思うんですけど、
うん、
その辺はあのチコちゃんもさ、
はい、
あのまあ演出的なものも普通に面白いんですけど、
うん、
あのぼーっと生きてんじゃねえよって怒る冒頭があるけど、
はいはいはい、
あれもそのえそんなに知らなくてもいいじゃないですかっていうことを、
うん、
わざわざ怒ってるっていう振りがあるわけじゃないですか、う
んはいはい、
だからそういう小さいこととかどうでもいいことみたいなのを拾い上げてるっていう、
うん、
その軸がそこにちゃんとあるってことなんだよね、
うんうんうん、
だからそういうあの問いをどう作っていくかみたいな、
うんうんうん、
そこがやっぱ結構この手の番組のポイントだと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっと神疑問は、
はい、
あの単なるうんちく番組とか、
はい、
便利番組になり果てちゃった気がして、
はい、
残念だなと。
最終的には
まあまあそれ素人がねそう思ったってだけのことなんですけど、
まあだからそうですね、見たい多くの視聴者の方がどういうものを見たいかっていうものになっちゃうんですよね、
うん、まあでもそうしたら普通のね健康番組とかと同じになっちゃうからね。
そうそうそうそう、
だって何なんか美味しい料理店ベスト5みたいなさ、
うん、
それいいじゃんそこ、うん、まあやってもいいけどっていう感じ。
なんかまあ疑問を持つとか疑問を具体的に考えると結構大変な作業だから、なんかこうながらみになっているテレビの中では結構難しい。いやすごい必要なことは僕も分かるし、そっちの方が面白いだろうなとは思うんだけど、
うん、
なんか難しいですよね、テレビというそのどれだけの数見られることで評価され、今視聴率って評価軸しかない現状においては結構難しいことあるなっていうのは思いますね、
うん、さあちょっと長くなりました、
はい、
その後ですね、
はい、
これちょっと面白いけどどうなのっていうね、
はい、
あの立憲民主党っていう政党があるじゃないですか。
はい、枝野ねろうでおなじみの枝野さんが、はい、
随分古いね、
はい、
その立憲民主党が立憲フェスっていうあのイベントをやるんだって。
ほう。
で、まあ、ちょっとかんなんかね内容としては、
はい、
パートナーズってまあその応援している人たちと取り組むワークショップ、
はいはいはい、
これまでの取り組みをまとめた展示、飲食ブース、トークイベントなどの催しを現在企画しておりますって書いてある。
ほう。
あ、なんかイベントだなと思って。
はいはいはい、はい、
で残念ながら、
はい、
これあの参加申し込みを締め切らせていただきましたって書いてあって、
あ
多分こう定員制なんみたいなんだよね。
なるほど、まあ、会場の都合もありますからね。
そうそうそう、だからどんな感じなのかは、まあ、でもあるなんかレポートされるんじゃないかと思うんで、
なんかこれ見るとライブ中継を行うって書いてます
よ。あ、そうなんですね、
はい、
でその部分的にはそういうのが楽しめるのかなと思うんですけど、
ね、
まあ、あの共産党とかもね、
はい、
こういうイベントやったりするんですよ。
へえ。
なんかあの木名小吉とチャンプルスみたいなのとかまあまあいろいろね偏りいろいろありますけど、
はい、
でもこう政党がどういうイベントできるのか、
うんうん、まあ、
アメリカとかだと結構普通な感じもするじゃないですか。
キーパーティーみたいなことですか、じゃなくて、
まあ、もうそういう偏りのもうハードなものもあるけど、
はい、
普通にあのミュージシャンとかが来て、
うんうん、
あのみんなでこう応援するみたいな会とか開いたりするじゃないですか。で ね、こうちょっとワークショップみたいな今時感のある言葉も並んでたりするんで、はい、どこまでのものなのかわからないけど、うん、政党がこういうものをやって、
うんうん、
で気持ち悪くならずにできるかっていうのは結構ね大事なところだと思うので、うんうん、ちょっと気にはなるんで、
うん、
行けはしないんですけど、ちょっと情報だけね聞きたいなと。
僕都議会議員候補の応援してた時に、あの民主党の結党集会みたいなやってましたよ。結党じゃねえか、なんかみんなで集まってる集会みたいなってことありますよ。
立憲民主党、
うん、民主党
でめちゃくちゃ前じゃないですか。
結構前ですね。まあ、大学生時代ですからね。
なるほどね。でもちょっとそういうね政治へのカジュアルな関わりのターニングかなと思いますけども、
はい、
さあそして、9月30日はですね、はい、沖縄県知事が決まります。新しい、
はい、
ね、亡くなってからまあね、いろいろもう僕らはちょっと東京なので、
はい、
直接は関われないですけど、
はいはい、
まあ、でも壮絶な戦いが行われているようですよね。
うーん、
それから、
はい、
品川区長も決まるみたいです。
品川区長、
うん、区長区長選挙がそんなに馴染みないとは言ってもさ、
はい、
区長選挙ぐらいは分かるでしょ。
僕はあるんですけど、品川区長どういう人なんだろう。
はい、まあまあでも変わっちゃうってことだからね。さあそして、キギキリンさんの葬儀 と、
はい、
あと加藤豪さんのお別れ会も、
はい、
行われますね。
加藤豪さんって最近でしたっけ。
最近でだと思いますよ。あのなんだっけ、大岡越前のね、
はい、
なんかコメント出されてたじゃないですか。
はいはいはいはい、
ちょっとねそういうのもあります。さあそして10月
いつも6月とかですよね。2018年6月なのにそっかこんくらいになるんだ。
まあ、こっちはお別れ会ですからね。
あ、なるほど、
そうとか。そして10月1日は、はい、まあ、月が変わりますので、
はい、
タバコが増税されると。
めでたい
ということだそうです、
はい、
そして、連続テレビ小説満腹が放送開始と。
今半分青い見てます。
いや、まあ見ないですけど。
あと今収録時点であとね4日ぐらいで終わるんですけど、
うん、
すげえですよ。直前でこう、うん、風呂敷広げちゃってる感じが。
あ、
ついこの間震災が起きたんですよ。
あ、そのつながっていく話でもある、ね、はい、
2011年3月11日だったんだってことを、はい、その時視聴者を初めて知るみたいな。
まあでも物語的には、
はい、
まあ、80年代的なトピックスがいっぱい出てきてるから、古いところからスタートしてることは、まあ、うん、みんな共有してるわけでしょ、
はい、
で現代にまで突っ込んでいくってこと
ですね。そうなんです。で多分2018年になるんですよ。すごくないですか。1週間で多分7年か8年ぐらい経つんですよ。
まあ、そんなこと別にねよくあることだけど。
マジですか。
もうそういうことで一喜一憂できる、あの岩崎さんが幸せだと思う。
いやいや、みんなざわざわしてますよ。半分青いについては。
そう、
はい、ま
あ、テレビ好きの中ではとんでも展開はもういくらでもあったと思うけどね。
あ、まあまあ、あの半分青いについてはね。
いや、普通の半分青い以外でも。
そうです、
まあ、だってこの朝の連ドラなんか、
はい、
まあ、超展開ばっかりだから、どの番組も。
そうかな。
そう、いやいや、そうですよ。
まあ、
だからあまちゃんが意外とまともだったぐらいのもんで。
ああ、あまちゃんはそうですね。時をちゃんと
ね、その
って感じしますよね。
あんまり言うとなんですけど、いろんなのあったと思いますよ、うん、そのミュージカルなのみたいなのとか、そんな簡単に殺していいのみたいなのとか、それいっぱいあります。
それ朝ドラですか。
朝ドラ、全部朝ドラの話ですよ。
うん、
ね、まずいつか朝ドラ特集もしましょうか。
そうですね、振り返りたいですね。
僕そんな興味ないけどねさあ、ではイベントの方行ってまいりましょう、
はい、
池田の方からはですね、
はいはい、
9月の28日30日でチェコフェスティバルというのが行われるというやつですね、
はい、
原宿のクエストホールで、
はい、
チェコ関連の雑貨、お酒とか飲食物とかね、うんうん、あとステージプログラムやワークショップも用意されていると。
結構おしゃれだかな。
チェコスロバキア建国100周年だそうなので、まあ、ちょっと気になるなというところですね、
は
い、
スロバキアとチェコってそうか、結構ナーバスですもんね今ね。
そうですか、
はい、
ちょっとその辺は全く分かってないんですけど、うん、とにかくチェコのアニメが可愛いとかですね、
うん、
チェコの映画気になるなみたいな、
なるほど、
そういう
可愛い
ですかね。
可愛い、
でも、まあ、ね、あのそういう部分で分かりやすくこう文化が局所的には伝わっていたりもするので、
はい、そうですね、ヤンシュバンクマイエルとか、
そうですね、そういうところからちょっと楽しめるんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
あ、大丈夫ですか。
はい、
岩崎の方から2つですね、展示会かな、 Y 東京ビエンナーレ、東京ビエンナーレ2020構想展というのが、9月22日、先週の土曜日からもうすでに始まっていて、10月14日まで、3331アーツチョウド、水広町のとこですね、神田のところで、東京ビエンナーレ2020というものを、なんか一般民間の方と共同して、ちょっと2020年にやろうとしてるらしくてですね、それの予定、計画みたいなものを展示する会で、うん、あの、うん、トークイベントとかもあのテッキーやっていく、僕も何回かトークイベント行こうと思ってるんですけど、うん、まあ、東京ビエンナーレと名乗るのに、そっか、民間でそんなに大きな規模ではやらないのかなみたいなことを結構意外には思ったんですが、うん、試み自体はそのオリンピックというものから弾かれてる人が結構興味を持つところだと思うので、うん、楽しみではあるなと思ってちょっと見てこようかなと思って。そうか、
これやるのかな、本当に
やる予定らしいですよ。もうなんか民間の方とのチームも結成してるらしいです。うん、一応3331 の、ね、佐藤さんだって代表の方が、うん、あの陣を取ってるみたいです。旗振ってみたいです。あともう一個、本屋 B&B でやってる展示会ですね、日本仕事百科が求人記事を作るときに考えていること展ということで、うん、ここの番組でも何回か紹介したことは、日本仕事百科という、求人サイトをやっていて、リトル東京というスペースを清澄白河で運営してらっしゃる方、中村健太さんという代表の方が本を刊行されたということで、日本仕事百科、まあ、いろんなところに取材、人とかお店とかに取材して、それを読み物として掲載して求人をするというサイトなので、その中で取材して編集して記事を作るときにどんなことをしてきたのか、何考えてきたのかみたいなことを言葉にして、これ実はこの前僕が紹介した24時間仕事百科というイベントの中でも壁にいろいろとその言葉が貼り付けられてたんですけど、おそらくそれをまとめて展示するような形になると思うので、本屋 B&B に行けばこれが見れるはずです。ちょっと期間は短い、2週間ぐらいだと思うんですけど、ぜひこの機会に B&B 行く方は見てみるといいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
といったところで、
はい、
予定の種はここまででございます。
はい、
はい、皆さん楽しい週間を過ごしください。
はい、
お相手はイベントに時々行く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
手ならじ、また。